はい、どうも、こんにちは。暑い中、ようこんな番組聞いてるなと思うリクです。
明日はピースナイターのクミです。
え？
ピースナイター行くんや、明日。
広島？
そうそう。
野球見に行くんや。
うん、珍しいでしょ。
はい。
うん、阪神戦なの。
へぇ。
怖いなと思って。
怖いな、阪神。僕も怖いわ。
なんで？
いや、僕阪神ファンちゃうもん。
今日すごい負け取ったけん。
ああ、そうやな、今日負け取ったね。
そう。
僕は、日本代表がもうダメになってですね。
あれ、どうなっと
え？いや、でもまあ、今、世代交代時期で今まで使われなかった選手をさ、こう、
ちょっとね、
はめ込んでみたら、まあ、ああなる部分はあるけど、負け方がひどいかな。ちょっと。まあ、でも、そんなに大きなタイトルではないんで、まあ、あれかなっていう部分と、でもまあ、なんか、ね、こう、すっきりしないじゃんっていう感じですね。そんな中ですね、本当は冒頭からこんな番組よう聞いてるわとかってお前が言うかみたいな、こうね、聞いてる人を敵に回すようなことを言ってますけども、ね、いつも実は感謝してますよ、この最低な。
遅い。完全に遅い。
ほんとね、すごいなと思うんですよ。ポッドキャストにも登録してないわけじゃないですか。
あ、そうか。
そうなんですよ。今何アナログなことを続けてるんですよ、僕ら。
うん、うん。一応、視聴者じゃないけど、おるの？
やりますね。やります。必ず聞いてくれてる方が。情報も基本的にツイートでしか僕流さないじゃないですか。
この鳥
頭に関しては。
そうよ。すごいね。
そもそも初歩的な部分としてですね、うっかりチャンネルをこの番組に出してしまった人にですね、伝えておきたいのは、なんていうんですかね、富蔵くんとですね、好きなことを喋ろうっていうのがもうそもそも論ありまして、
好きなことを、
そう、
好きなことを喋ろうって。
あ、そうっすか、喋ることが大好きっていうふうに見える。
大好きでしょ多分。
ああ、そうかもしれない。
あなたたち止まらないでしょ。
あ、先日なんか核ミサイル落ちればいいのにみたいなこと、家に言われて、僕ら傷ついたと思うんです、あれ。
なんで傷つくん
言うとけど、僕ら、ガラスハートですからね、我々ですから。あ、うん、そっか、みたいな。
多分、原子力発電所よりも先に落ちると思うよって。
あ、うち。どことの議員にそれ言ってやりたいですね、確かに。僕らの家の方が先に攻撃されると思う。なんやな、日本の一国の総理もそうやって切り返してよかった、あれ。ほんま、マジ思うわ。なるほどな、そういう切り返しの仕方な。
僕の家に先に落ちると思います、みたいなことを言ったら面白かったのね。
でもあの時僕がちゃんとリプライしてた通り、富蔵さんだけ避難してる感じっていうのはあるんですよ、僕の中で。
うっ
かりその場所にいなかったとかね、彼ね。あれ？
うっかりね。
ねえ、いや、当たってましたか、そっち、みたいな風に言われるっていう、俺がね。くそ。いいじゃないですか、生きてたし、みたいな。
本当はね、違うんですよ、みたいな感じよね。
うん、生きてればいいことありますよって軽く最後に言われてしまうっていうね。そうやねって俺は言ってしまうっていう。
そんなことよりって始まるよ、ね、そんなことより
そんなことより、カンコレですよ、みたいな話で、ね。
彼は、そんな、全部のことがそんなことよりだっけ。自分のことが一番好きだい。
どんだけ回すの大変か。
そうなの。
テーマもいつもあれですよ。何ですかね、今回はって。こっちから一応振ると。一応彼なりにきっちり調べてきてくれてるんですよ。
あ、
調べてますよ、彼は。絶対。
好きなことを好きなり喋れるわけじゃないんや。
ないと思う。
見えるだけだ。
きちんと調べてると思うんですね。なんか言われた時に、 あの、ちゃんとね、フォローできるようにちゃんとしてくれてると思うんです、彼は。
ああ、まあ ね、意外にね。
そこの裏を書くのが僕なんですけどね。
意外に細かいけんね。意外に細かい
んや。間違ったことを言いたくないんだ、みたいなところ。きっとあると思うんでね。そこの裏を書いて、こう、隙をつきたいっていうのが僕なんですね。
どういう番組なの？
なんていうのかな、変なつばぜり合いが起こってることを聞く番組やから、夏には向いてないと思うよ。
イライラする。
夏には向いてないと思う。
たまに違う人と喋って。
そうですね。あの、振り返るとですね、去年もこの時期、クミネートエルカセボの話してるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ずーっと僕が虹を待ってたっていう話をしてる。
そういうこと。
そうなんですよ。
最後ですよ、と。
そう。あれ
当たり前
どう今どうしてんのかなとかいろいろ思いながらいつかかんねえやろ。
最後ですよ。
そうでした。そう、そうやったんですよ。だから、こんな番組でもね、ほんと46回目でございます。46回目ですよ。
すごいね。
ね。
意外に喋っとるね。
そうですよ。番外編も含めた軽く50回はとうに超えてたっていうね。
すごいね。
そうなんです。
いつまでやる？いつまで。
いつまでやるんやろね。
ね。
富澤がいなくなっても何らかの形で僕がなんか続けてるのかね。
まあ、いっか、みたいな。
でも、それ言うと富澤君があの来てくれなくなるかもしれない。
寂しいもんだけね、
意外に。そうよね。そうよね。意外に、意外に富蔵とは寂しいもんですよって僕一言言いたい。
かわいい子ない。いい子ない。いい子ない。いい子ない。
ね、そう。クミネはなんかついぞいい子なんよって言ってくれてるよね。う
ん、
そう、ね。
うん。いい子ない。すごくいい子なんよ、だって。
そうなんや。
うん。
まあ、まあね、そう、そうですよ。どっか俺たちの心の中には、こう、魔女っ子と一緒に戦うことがあるかっていう、熱い思いがね、あると思うんですよ。超能力を持った女の子が自分たちの前に現れて、自分の生活が一変するとか、そういうことがあるかもしれないっていう。ね、今のシャーロット的な展開があるかもしれないっていう。
シャーロットね。
俺的にはこう、英霊が現れてってずっと言ってますけど、僕はこう。
それ言ったらまたね、そっちの話。
そっちに回ってくる。あの、イリギャ可愛いよねって、その人置かないとダメだ
よ。そうです。今日ね、何の話だったっけ？
そうです。いいこと言ってく今日はね、ドラクエの話がしたいんですよ。
よ
っ。よっ、ドラクエ。
初めてなんじゃない？この番組でそんな。
そうですよ。
そんななんか、超有名な。
そうですよ。ビッグタイトルですよ。
超ビッグタイトル。
そもそもゲーム自体あまり取り上げていない。
カンコレ
カンコレ。カンコレなんだと。何を言ってるんだと。ドラクエよりカンコレだろうと。ね、ドラクエに、あれですかって、飛竜出てくるんですかみたいな話ですよ。
飛竜はでも、あっちか。あっちに出てくるんか。FF の方に出てくるんか。
出てきたっけ
飛竜おるよね。
おった
最初、おるおるおる。
おったっけ
おるおる。あ、飛竜ってあれね、飛ぶ竜ね。飛ぶ竜ね。
あ、飛ぶ竜。それはい、飛ぶ竜は出てくる。それ、ドラクエも出てくるでしょ、ドラゴンだから。皆さん今お聞きになったと思うんですけど、これぐらいの知識でこれから進めます。はい。だからこんな熱いさなかにと僕は思ったのです。どこまでやったん、ドラクエ。なんか結構シリーズ出とるやん。
うん。出とる出とる。私ね、多分ね、石板のやつをやってないんよ。
あ、セブンですね。
セブンをやってなくて。
友達が3日間スライムに会えないって俺に悩みを打ち明けた。
3日間も、レベル上がらない。
ちょっと飲みに行けへんって言われて、いいよ、仕事上がり何時やけど噛めへん言うて、あ、いい、行く、あの、行く行く、みたいな話になって、久しぶり、みたいな、どうしたん？いきなり、うん。ドラクエ7買ったんよ。おお、好きやもんな、ドラクエ。3日経ってんけど、スライムで放ってない。僕のドラクエ7のイメージ、それなんです。
私、なんでやってないんかよくわからんのんだけどね、これ。
プレイステーション買ってもらえない組やった、みたいな感じ。
いや、だって、FF7 はしとるんよ。
あ、7はしてんの？
FF7
はしてんのよ、
う
ん。
そう。
はぁ、
あ。あれと一緒だよ。
ブラウザとティファがイチャイチャするのはやってんの。
あ、そうそうそうそうそう。
なるほど。 エアリス派ティファ派？
エアリスはね、エアリスを育てながら生きよったけん、途中で死んだけんね、ほんと腹立って。
ああよくある。
エアリス大嫌い。
それでエアリスのことは嫌いになった
。嫌いなの。嫌いなの、エアリス。ここまで育ってて。
クリンクさんには何回か僕言ったんですけど、
うん、
エアリスのせいで僕彼女と喧嘩しまして、
いや、なると思うよ。
大喧嘩になったんですよ。
いや、なると思う、エアリスは。
で、その時付き合ってた子もですね、
うん、
エアリス信者でございます。FF、
うんうんうん、
あの、ゲーム自体は FF7 が初めてだったんです。ロールプレイングゲームというものが。
うんうんうん、
これはなんか、面白そうだから私買うって言って買ったんです。で、7遊んでて、最初からどうもティファが嫌いだったようで、
ほうほうほうほうほう。
この女って感じで遊んでて、
うん、
エアリスがって言ってて、ほんで俺まだ帰ってない、遊んでない。ほんで、やっと遊び始めたと。ほんで、遊び始めたら、ティファが可愛いなって言った。
うんうんうんうん。
真剣な声で、どこが？
いや、いやいやと。
いや、普通に遊んでたら可愛いなと思ったんですって言ったら、だからどこが？
そうって。
ああいう女好きな、はあ、いや、ああいう女っていうか、ゲームの中の女の子だし、
キャラだし。
キャラだからね、別にさ、って。私はエアリスがいいと思うね、と。エアリスね、って。ああ、エアリスね。え？
僕なんか間違った答えを言いましたかと。
そこからとくとくとエアリスがどれだけ素晴らしい女性かを語り始めてですね。
最初にしてもエアリスがね、まあね、癒し系でいいなと。まあ、
なるほど。
癒し系だしね、実際癒し系だし。
なるほど。
ね、途中まで行ってね。
僕はね、エアリスはあざといと思ったんです。顔を覗き込むところとかね、こう。
はいはいはい。ちょっとバカっぽいところとかね。
そうそうそう。みたいな。ちょっと年上のお姉さんに、うんって
引
き込むようなところとかが、イラってきたんですね。
うんうんうん、うん。
ティファはなんか頑張ってテロリストやってるじゃないですか。
そうそう。
人殺しまくってますけどな。
そうそう。
冷静に考えると。
いやー、エアリスは本当にもう、
一番な、苦しかったか。じゃあ何、何私はティファみたいな女なわけそういうことじゃなくて
。すごいね。すごいね。
私はエアリスみたいになりたいと思うよ。
それをどっからどう、こう、180度こう、行くかっていう。
僕のティファが好きって言ったが結果ですね。
僕のせいだと。僕が全部悪い。
僕が悪いと。
そうだね。もう 100% リクさんのせいね。
分かってないなって言われましたね。
途中で出てこないしね。私絶対ね、途中で、どっかで出てくるかと思っとったんだ。
ああ、なるほど。
うん。それでもと。おらんよなっても、だいたい出てくるじゃん。主要キャラだった
ね。主要キャラやからね。
うん。何が一個も出てきや
す。あっという間にエンディングがですね、ここ。
はと。
そう
です。私どんだけ、ティファをのけといてまでエアリスを育てたのにと。
せやねんな、あれな、エアリス育ててた人、それも衝撃やったよな。みたいな。
ティファ全然レベル上がってねえよと。
これからやんじゃあ、みたいな。ねえ、あるよね。結構中盤までエアリス頑張るよね。
頑張る、頑張る。
ねえ、そうだよね。そうか。なんかと同じぐらい、スライムが出てこないことに傷ついてた子がいたっていう記憶が僕の中にあります。
そっか。あ、多分ね、うん。セブンとエイト？
はい。
をやってないんかな。
ああ。エイトはね、八頭身になったじゃないですか。
うんうんうんうんうんうん。ちょっとでかくなったよね。
いつスーパーサイヤ人になるんやろ、主人公は、と思ったんですよ。
顔がね。
ええ
ー。もろ。
もろやったじゃないですか。ご飯やん、ご飯って思いながら。ご飯何してん、こんなとこでと思ったら、その師匠って呼んでる人が、ナメック星人そっくりや。ニコちゃん大王みたい。
あって。
そうなんですよ。
しょうがないね、もうね。
そうなんですよ。
しょうがない。で、8、9からまた、 始まって。
ああ、9はやったんだ。
9はやった。で、10はやってない。Wii、Wii持っとったけどやってなかったのか。
ああ、オンラインですからな。
そうそう。めんどくさいなと思ってやらんかったやった。
なるほど、なるほど。
うん。そんぐらいか。あとは全部しとるよ。
ああ。ということは、1から6まではやっとんねんね。
で、9。
あ、で、9か。そうか、そうか。
DS のやつね。
なるほど、なるほど。
うんうん。
ああ。で、どのシリーズが一番。
ロトも好きだしね。
ロトいいね。
ロトいいね。ドラゴンクエストの1なんかさ、もうすぐ終わるじゃん。
終わる終わる。
今思うと。
そうやね。これ、俺当時ファミコンでも持ってなかったから。
あ、そうなんだ。
そうやね。ファミコンがなかったんで、周りが結構ファミコンでドラクエで盛り上がってたんですよ。
うんうんうんうん、
で、悔しかったんで自分でドラクエ、これが俺のドラクエだ。俺のガンダムみたいな感じで、俺のドラクエみたいなんで、ゲームブック作って友達で遊ばしてた。サイコロ転がさして。
細かいな。細かい。
続きはって言って来やがるんで、よし、書いてやろうって、ね。勉強してるようにおかんは見ててね、ある時勉強じゃなかったということでね、すごい怒られた記憶。
そうだね、そう。
痛い記憶があります。
あんた何しとんのみたいな感じ。
あとドラクエ1の僕の思い出は、友達がドラクエ1買ってんと。お前ファミコン持ってたっけみたいな。
そっから。
MSX じゃなかった、ついに買ってもらったみたいな。まあ、うち見に来いよ。行ったんですよ。
うんうん、
今からじゃあドラクエやるからって、MSX っていうキーボードみたいなのがあるんですよね。
うんうんうんうん。
コナミが出してたのかな、あれは、MSX は、
うんうんうん。
テレビに接続できるマイコンですわ、簡単に言えば。
ほうほうほうほうほう。
だからテレビでプログラムを打って、ちょっとしたゲームが遊べますよっていう。
うんうんうん、
ファミコン
タッチケース
みたいなやつですね。で、で、MSX のカセットがなんかがあんのかなって、カセット確かに取り出してきたんですよ、友達が。
うん、
これやねって言って。カセットテープなんですわ。
うん。
え、
うん、
レコーダーみたいなのをキーボードのとこにカチョって繋いで、
うん、
カチャって再生のとこを押したんですよ。カチ
ッ、うん
うん。1時間待ってなって、
うん。
1時間後にドラクエ始まりましたわ。
本番にドラクエだった。
ドラクエやった。
大丈夫じゃないやつってこと？
うん。普通に販売してたんやって。
ど
う？MSX版、ドラゴンクエストの。ほんで、もともとゲームって、そうやってカセットテープに収録して遊べるように昔からしてた時の流れの中にまだあったんですよ、ドラクエって。
すごいね。
すごいよね。
今思うと、それすごいよ、歴史的瞬間やった。
だから気軽に遊ばれへんなって。
1時間はね。
そう。これ毎回って、うんって。
だけど1時間は、学校帰ってすぐセットして、
ええ、
ちょっとなんか用事をして、宿題とかして、ええ、
遊ぶっていうパターン。
すごいね。
だからその彼の中でゲームボーイを買ってもらった時の衝撃ってすごかったみたいよ。
すぐできると。
こんなゲームあんねや。スイッチ買っちゃおう。出ちゃった。
まあ、それはそれで、彼にとってはね、すごいよね。
そうなんだよね。
うん。
だから、まあ、そういう、まだドラクエ1の頃かな、あれ、1ですね。
うんうんうん、
1の頃はそういう感じで、2の頃はさすがにもうね、ファミコンに行きましたけど、
うん、
彼
に。うんうんうんうん。さすがにちょっとね。
うん。
遊ぶのに時間がかかる。
そうやねな。でも、復活の呪文、
そう。
使えへんかった組ね。
こう。あ、
どこを間違えたか。やらせたいですよね、あれ。
どこを間違えたかもわからぬと。
もしかして、この運は王じゃないのかな、とか。
何なんだと。
もう、あれは。レベル、僕何歩やったかな。レベル50何歩で、もうロンダルキアの地球行ってて、もう、
うんうん、
この道を越えたら間違いなくハーゴンに会えるところで、復活の呪文が間違えてるんですよ。
もうね。泣きたくなるよ、ね。
その前にメモしていた復活の呪文は、おかんが捨ててたとかね。そういう被害にあってですね。
いやーね、あの頃はね、そうなのに、ほんとあの頃はね。
だからファミコンを借りてる、ファミコンごと借りてる状態なんで、返すタイムリミットまで迫ってくるわけ。
そうそうそう。 ああ私はその復活の呪文がね、
はい、
やるのがめんどくさいから、夜中中つけとき、次の日の夕方までつけておくという荒技をね、しとると、お母さんが掃除機かなんかでガシャンってやって、ピーンってなっとるんですよね、テレビつけたら。
あれ
あれ誰がやったのと。でも、つけっぱなしにしていっとるっていうことは言えないと、誰にも。泣く泣くまた、こう、前のやつの復活の呪文を出してきて。
なるほど。
よくあるよね。みんな多分そうだと思う。
いや、何らかの形でですね、多分その辺ってね、親の妨害っていうのを受けてると思うんですよ。
絶対そうだと思う。
でなんでそんなに僕らが怒るのかは親理解できないですからね。
あの頃の親は特にゲーム宣言ね。
そう。特に理解できない。
うん、
何がみたいな感じで。何向きになってんのそんな。またやったらええやん、あんねんから。みたいな。違うねん。違うねん。あの神がないと続けられへんねん。不良品やな、言われたからな。違う。違う。そういうゲームやねん。
セーブデータがあるゲームをね、やったときはもうね。
そうですよ。今の子供に言ったら、なんで写メ取っとけへんのって普通に言われることがあるらしいです。
そう。
違う。写メとかある時代じゃないから、みたいな。
あのね、カメラも現像に出さなきゃいけないわけ
よ。君らみたいにね、恵まれてなかったね、我々は、みたいな、こう、おじさんのね、説教が始まってしまう。嫌な時代ですよね。ね、そういう中で、こう、ドラクエ3がね、セーブデータが、復活の呪文がいらない。衝撃的でしたよね。
あの、ニュースでの行列？
そうですね。
あれ、すごかったね。
もう、なんていうんですか、あの、抱き合わせ商法がえげつなかったっ、
ね。
単体では売れないけど、これとセットで、この値段やったら、どうかな、坊や、みたいな本当にあったっていう。
本当にあったんよね。
本当にありましたからね。
普通にね。
そう、普通にありましたからね。
ゴミカセットみたいな。
そうそうそうそうそう。もうね、ほんと。
1万円握りしめていかんと、ドラクエ3が買えない
と。買えないと。
ね、ほんとそうだった。
それでいて、そうやって頑張って買ったドラクエ3が、デロデロデロデロデンっていう。あれはリセットを押しながら電源ボタンっていうね。
そうそうそう。
まるで怒り新宿のようにしないとダメっていう。照準合わせスイッチ、照準合わせスイッチ。絶対必要。
言いながらね、言いながら。
言いながら、僕はそれをしてましたよ、ちゃんと。
うん。
ちゃんとしてたんですけど、ある日ですね、刺したまんまやったことを思い出したんですよ。
うんうんうん。
あって。刺したまんまやと思って。
うんうんうん。
でもまあ、誰も触れへんよなって。
うん。
油断してましたよ。帰ってきたらちゃんと直してあったんですよ。いや、でも、大丈夫やって。カセット取り出すだけやし、妹もそれは知ってたと。取り出し方は。
うんうんうん。
電源をそもそも入れてないから。
うんうんうん。
大丈夫だろう
と。ああ、そういうことね。
そういうこと。一応、リセットをしてスイッチをしたと。
怖い怖い。
怖い怖い。だから、あ、でも、スッとファミコンを見たときに、カセットがね、刺してなかって取ってあったと。妹が外したかなと。
うんうんうん。
一応、ドラクエ3をそーっと刺して、
ドキドキだ
と。ちっと入れたら、デレデレデレデレ。それや。デレデレデレデレデレ。うわ、二つ目もや。デレデレデレデレデレ。全部なくなってる。私は妹を問い詰めましたよ。
どうやってやったの？
妹は泣きながら違うと。私は知らない。どうもこれは嘘をついていないと。
おーおーおーおーおーおお。
違うなぁと。
この感じはと。この感じは多分違う
と。違うと。これ違うなぁと。こう違うということはだと。おかんかと。おかんはちょっと手ごわいなと。あんた片付けてへんかったからやんとかになるなと。
一言で終わるパターンよね。
パターンやから、連続剤から諦めて一からやろうと思って一からですね、うんうん、やり直しましたよ。で、それからはきっちり直すようになりましたよ、私。
ちゃんとね、改めてね。
わかりましたよ。 親父が夜中にですね、ファミコンをですね、やっとるんですわ。
ドラクエをやっとるってこと？
ファミリーマージャンやってました。
あ、そういうことね。はいはいはい、はい。
僕、確かに持ってたんですよ。
そういうことね。で、自分がやるけん。
問題は取り出し方でした。
無理くり無理くり。え、
こぐ
ー今、
びっくりしました。引っ張ってるんですよ、一生懸命。本体とカセット。パーン
よくデータごといかんかったよね、中身ごとね。
いやだから、あれはまだマシやったんやと僕思いました、トラック。そうと時代動いてたから助かったって。親父にここをこうしてこうって言ったら覚えられるかの一言でしたね。
カションってやればいいだけだよ、カション。
ここみたいな。煩わしくてやってられないという一言で。
いやいやいや。
お前は触るなって。もうね、プリズンスクールの勢いですよ。
ピシ
ッ、ピシッ。ほんなら、親父、ふてくされましたよ。ほんで、やりへんわ。もう、最悪でしたね。
親子喧嘩が最悪。
すごく、なんていうんですかね、それこそ、この間の番組で富藤さんがクズ虫を見るようにって言ってた感じで、我が家の女性陣二人がクズ虫を見るようにですね、父と息子の喧嘩をですね、見てました。ドラクエ3の思い出はそれかな、僕はね。
面白いわ。
ドラクエ4はじゃあやってるんだ。
うん。天空シリーズも全部やっとる。
おお。ドラクエ4は誰が好きでした？
うん、ライアンと、
はい、
でトルネコと、ミネアとマーニャと、
ああ。
え？で5が主人公でしょ？で1、2、2は2は誰だったっけ？
アリーナと、
あ、アリーナか。
クリフト
クリフト、クリフじゃない、クリフ。
ほんで、もう一人、じいさんおったでしょ。
そう、ブライかね。
あ、ブライ。
ね、ブライだけはなんか急に出てきて、アリーナ、私アリーナ好きだったんや、そういえば。
おー、ショコタン。
あ、アリーナ大好き。
ショコタンですよ、声。
そうなん、
ドラクエ無双、ショコタンですよ、あのヒーロー。
無双ね、はいはいはい。
うん。ショコタン。
アリーナ大好きなんや。
るんですよ。
一番先に戦ってくれるじゃん。
そうね。
うん。
そうね、格闘家タイプやしね。
うん、うん。
彼女
が。アリーナずっと使いよったね。
ああ、うん。僕はミニアさんが好きで、ずっとしつこくミニアさん使ってましたよ。
しつこく。
地味に。弱いやん、基本的にあの子。
弱い
んよ。うん、特にこれといった特徴性もないやん。
ないんよ。
いや、ずーっとパーティーいましたよ、ミニアさん。常にミニアがいましたね。
クリストでいいじゃんっていうところでも、
もう、うん、だからアリーナはいたけど、クリストはいなかった。ギリギリの戦いを常にこう続けてた記憶。
ギリギリよ。ほんとギリギリよ、あの子がおったら、ほんとに。
でもあれね、ドラクエ4って僕ね、さっきのね、うん、クミネーじゃないんですけど、
うんうん、
ホイミのレベルって、
あ、
ホイミ。
行きました。ライアンの時ついてきてましたね。
ええ、僕ホイミスライムデザイン的に可愛かったの、好きやったんですよ。
うんうん、うん。
で、僕ホイミンって言うじゃないですか。
うん、そう。
あれがなんか可愛くって、ペット連れてる感じですごい気分よく遊んでたら、
うんうん、
別れてしまったんで。
そう、ちょっと悲しかったね、あれね。
悲しかったよね。ほんで第5章で人間になってよく分からなくなって出てきて。
そうそう。
お前なんかホイミンじゃないって心の中でこう。
そうじゃね。
大人げないぐらい。
そうよ、人間になってたね。
人間になってたのよ。
それ違うよと思うよね、確かに。
ライアン様って。僕。
誰？
僕、ホイミンです。ちょっと頭おかしい人がライアンに喋りかけてるわ、みたいな状態じゃん、あれ。いや、だからホイミンですって。あれはライアンでないの？あの時の思いたら、やっぱりライアンって人みたいな感じになると思うな、あのパーティーなんかで。
ライアンってやっぱおかしいんだ、
これ。気をつけた方がいいわよ、あんたって。どういうことですか？実はアリーナ不助手設定みたいな。
それで思い出して、 の4コマ漫画劇場ってあったよね。
大好きでしたね。僕、柴田亜美先生と伊藤博之先生。魔法チックブルグルで目が出てね、親のように嬉しかったです、僕は。
だねー。
本当に絵が下手で、絵が下手なんだけど、ネタは 100% 面白いから、伊藤先生は大丈夫だと。僕、おはがきまで書いてました。
面白かった。
面白かった。だあ、4コマ劇場。
面白かったね。
柴田亜美先生もすごかったからね。ああ。
懐かしい。懐かしい。
ですよ。あれが延々と今でもなんたら4コマで続いてますからね。
え、なんかこう漫画でもさ、ちょっとした作者さんが書いてる4コマみたいなもん、
そうそうそう、
ちょっとあったりするけどね。そうそうそうそう。
だから、だからあの辺の走りちゃ、ドラクエ4が一番面白かったかな、僕は。いや、占い信じないんでって勇者が言ってドラクエ4考えたのすごく好きでしたけどね。終わった。終わった。確かにその選択肢はあってもおかしくないよなって。占い嫌いなんでって。中島智子みたいになられたかなんかな、みたいな。そうですね。あの、トルネコがさ、トルネコがこう、出かけようとしてさ、いつもトルネコの家の前におるおじいさんがちょっとトルネコわしを押して教会まで連れてってくれへんから。
あ、あったあった、あった。
ずーっと俺池にこいつ落ちひんかなってこう。
かわいそうなことで。
一マスずつずれて、どっかに落とすようなとこドラクエやったらありそうみたいな、こうね。
あったねー。
はい、こともあります
。あった。
あとはあの、ドラクエ4のトルネコは、あの、うん、武器、洞窟に行くじゃないですか。
うん。
武器を回収して、あれは、奥さんが、うん、あの、あなたが、そう、冒険に行ってる間に、私頑張って商売するわって、うんうん、今から思うと、どんな商売してたんかっていう不安が。
ちゃんと売り寄った。武器を売り寄った。
だって普通に武器売りに行ったら、その金額じゃとてもじゃないけど、入ってる金額見たら、もしかして、
子供おったっけ？トルネコ。
おりました。
じゃあ大丈夫。そういうことを言わ
ない。ああ、はい。すいません。
いつかまたこのポッドキャストがなくなる時が来るよ。
いや、もう最初の頃こんなことしか言うてませんでしたけどね。
まあね。まあね。本当にくだらんことばっかり。
続いたもん
だ。最初の頃とかひどかったもんね、多分ね。
ひどかったです。はい。来てたもんじゃないと思います。まあ、そうですね。か、ドラクエ4はでも、そうやね。まあ、でも、なんか、でもさ、やっぱり、
うん、
でもトロネコがやっぱ長かったな、俺。
そうなんじゃ。
うん。同じことの繰り返しやんか。
ああ、はいはいはいはい。お金を稼ぐじゃないけどね。
そう。だからわざわざ洞窟に行って取ってきて、奥さんがいかがわしいことを知って販売して、また洞窟に僕は行ってっていう。いいのか、トルネコそれで、みたいな。感じはありましたね、当時ね。うん、もうその後、踊り子マーニャが来て、わ、またエロいキャラ来たで、これ、とか。
そうそうそう。
どういうことやねん、やっぱりちゃうんか、トルネコの家、みたいな。いろいろあのちゃうんか、あの家、みたいな。ヒロドラ展開ですね、トルネコ一家のなんとか、ね。
やめて。
もういいっすかね、このネタね。もういいよ、リクさん、みたいな感じが、ね。リスナーからも聞こえてきた感じ。問題は5ですよ。
5や。
大好きなんです、僕。
そうなん。私もでも結構好きかもしれん。これ何回かやったかもしれん。
5はすごく好きでしたね。
うんうんうん。結構長いよね、5。
長いですしね。
うんうんうん。
ほんで、ビアンカとお嬢ちゃんが、こう、医師になってしまうとかいう展開とかも、
うんうん、
ああ、まんまドラえもん魔界大冒険みたいで正直言ってた。だから、お前はなんで生きてそういうことを言うかなって言われるかもしれないですけど、違うんですよ。魔界大冒険も衝撃やったんですよ、当時。ドラえもんとのび太が医師になるっていうのはすごく、はぁ、そうだったのか。一番目にドラえもんとのび太が趣味が悪いって言ってゴミ箱に捨てましてるんですよ、自分たちの石像を。誰が作ったの趣味が悪い。ぽい。みたいな。同じような展開になってる。 そうやねんな。だからドラクエ5は結構思い入れが強いですね。あの、ビアンカが、この、この、なんていう、あの、タイガーキャットでしたっけ？
ああ、
この子の名前、あの、何にしようとかって。ピエール？うん、いまいちかな。じゃあ、ポール？うん、いまいちかな。じゃあ、ゲレゲレ、それかな。え？それかな。
だってさ、ゲレゲレってさ、
ゲレゲレ。
だ、その名前が出てくるのもすごいよね。
そうですね。
あの、スタッフさんの、
やっぱ堀裕二天才だなって僕は感心したんですよ。ゲレゲレって。油断した。
油断した。あれはね、油断した。確かに。
ゲレゲレしかないやん。
いや、面白い。
そうなんですよ。ゲレゲレ、ね、もう、ビアンカとフローラやったらどっち選んだ？
ビアンカでしょ。
やっぱビアンカだよね。
当たり前でしょ？
そうなんですよ。僕もビアンカなんですよ。うん、で、後日ですね、ドラクエ5のプレステ2版が出た時に、懐かしいね、みたいな職場で話になったんですよ。
うんうん。
やってた、やってました、やってました、やってたよ、みたいな話になって、どっち派？みたいな話、やっぱりなったんですよね。誰読みしてた？みたいな。ビアンカとフローラ、みたいな。
なるなる。
ほんなら、やっぱりビアンカ多かったんですよ。
うん。やっぱだって、ずっと一緒におったしさ。
幼馴染みやしな、みたいな。幼馴染みキャラやで。うん、もうね、そんな、その時のフローラ派の反論。
うん。
金持ってんで。
いや、でも、人間的にどうなのかなと。
金は持っとるで。でもまあ、うん、そうだね、みたいな。あ、そういう考え方があるかって、あの時ちょっとね、衝撃を受けたんですよ、僕。そこは、すごくなんか、人間のね、リアルなドロドロしたものが、その人ね、容姿なんですよ。で、奥さんのお父さんは会社経営者やったんですよ。
あ、もう完全に。
完全に、あなたがドラクエ5の勇者だ、みたいな。
勝ち組。
俺勝ち組みたいな。ましたね。そうですよ。僕は幼馴染キャラが大好きなんで、ビアンカ。
うんうん、
だから、ティマで喧嘩した時も、どうせあんたビアンカやったんやろ、言われました。
そうですけど。
ドラクエ5遊んだ時に、どうせこれビアンカやったんやろって言われました。
そうですけど、何か
みたいな。みたいな。悪いんかと。
そうよね。悪く
はないもん。その時に彼女に言われたんが、こんな、久しぶりに会った女、過去にいろいろあったで、あんたなんでそんなこと言うんかな。
怖い。
ね、すごかったですね。
恐ろしいね。女、恐ろしいね。何人でもや気持ちを焼くんや。
ねえ。びっくりしました。恐ろしいや気持ち焼きだったんです。確かにその人。はい。そうでした。そうですね。まあでもそんな中、あれですよ。僕はドラクエ6やってないんです。
ん？そうなの？
そうなんですよ。6やってないんですよ、僕。
幻の大地、そうそう、幻の大地ね、そう。
そうなんです。幻の大地、なぜかね、やってなくて、もうその頃はね、
うん。
FF だったんです、僕の中では。
ああ、そういうことね。
ですよ。FF であり、シミュレーションロープレイがもう自分の中で始まってたんですよ。
うんうんうんうんうん。
いわゆるタクティクス系ですね。
うんうんうんうん。
あの系がすごい僕個人的にちまちましながらするのが好きなので、あれが始まっちゃってたんで、なんかね、ドラクエはどっか行っちゃってたって。んで、ちょっともう鳥山明キャラに飽きてきてたっていう。
そうよね、そうよね。
うん。部分が。
ずっとこれだもんね。
そうそう。ほんで一応天空シリーズ完結編なのにってみんなに言われるんやけど、うんうんうん、途中まではやったりもしたんやけど続かなかったんですわ。ラストまで行かないっていうことで挫折したんですよ。セブンも勝ったんですけどやっぱ途中で止まったんですよ。なんか違うなぁと。なんか違うと。ほんで、エイトは、
圧倒死になって
そうなんですよ。なんだこれ、ドラゴンボールじゃないかと。ほんで、もう、エイトの頃は僕、FF11 をやっちゃってたんで。
うんうんうん。もうね。
もう、ああいうオンラインの世界を知ってしまってたがためにですね。
で、ドラクエはね、 ちょっと下火だったよね、もう。
ちょっと、ね。
あの頃多分。
ね、FF の方が。FF の方はやるけれどっていう。
うん。うん、
こう、あれがあって、あの、FF 信者とドラクエ信者がこう、なんか戦ってるっていう状態。
そうそうそう。FF ね、面白かった。絵が綺麗だったんよ。
そうね、絵が綺麗やったんよ。
急に綺麗になったんや。
そうね、急に綺麗になったんよ。
うん。
で、ムービーと普通のあの画面の落差がすごい激しかったのが欠点で。
そうそう。
そうやね。まあな、だからシナリオも、凝ってたかな、と今の、ね、今になるとわかるね、ドラクエの改めて凄さが。
うんうんうんうん、
あの限られたテキスト数の中でああいう情報量があるっていうのは、
うんうんうん
うん、やっぱりね、パフパフっていう言葉はなかなか出てこないと思うんだけど。ドラクエ1の時意味がわからなかったですからね、我々。何のことやろうってなってましたよ、我々は。ほんでドラゴンボールでこういうことかってなりましたから
ね。そうよね。
これはすごいって言ってましたからね、僕らは。なんとまあ、みたいな。そうでしたね。そんなこともありました。だからドラクエは大人の階段だったんですよ。
ああ、そういうこと。
うん。FF はもう結構大人のゲームっていうイメージだった
んですね。うん。そうなんよ。ちょっと難しかった
よ
ね、
最初。そう。
うん。1とか2とか多分難しかったと思う。う
ん、なんか斬新やなっていうふうには思ったけれども、
ね。うんうんうん。そう。
だからなんか FF をやってる俺は大人みたいなとこあったと思うんですよ。
うんうん。
どっかで。
あったと思う。
うん。
だって私多分初めて FF やったの、フォーカーかな。
やっぱフォーやね。やっぱフォーからって言う人多いと思うねんな。
多分。
お友達ん家で見て、衝撃受けたの。
そうだったかな。で、後から多分やったんよ。
うん。わかるわかる。
うん。そうだわ。
だからね、だから1から順にといえば、ドラクエで、途中からっていうの、うん、FF は途中からっていうパターンが多分多いん違うんかな、
うん、そうだと思う。
思ってるところがありますけれど。
うん、最初だってそこまで売れてなかったよね、多分。
FF はね。
FF は。
そう、うん。だからやっぱビジュアルやったと思うんすわ。うん、スーパーファミコンってすげえことやってるっていう。
うんうんうんうんうん。うん
そのイメージが強くて、それを引きずりすぎて、今 FF はね、
うん、
もがいてるイメージが。
FF も疲れるもんだ。
ございますが。その中でも延々 FF13 シリーズを繰り返し遊んでるという、はっきり言って、イカれてる僕なんですが。
病気。
やっぱおかしいんですかね。
大好きな
ライトニングさんが大好きなんですよ。
あなん
そうですね。ライトニングさんが大好きなんですよ。
うん、
こうやって言ってると、リクさんって、剣持って仏頂面の人好きなんですかって言われることが。
ただ。
あ、そういえばそうかもって思ったりしましたね。はい、また。あれって。そういやそうかもっていう。そうなんですよね。女騎士はでも好きですね。
うん、いいよね。
うん好きですね、うん、僕は。そうなんですよ。
ビキニ
アーマーは別に、そうでもないかな。
私あれ大好きなんだけど。
なんで？
めっちゃ面白いじゃん。
ああ、面白いね。バカバカしい。守ってないからね。あれはね、でもね、コミネ、ちゃんとね、ビキニアーマーにビキニアーマーの理由があって、あの鎧にはオーラがちゃんとあって、全身守られてるんだよっていう。こととかいろいろあるんですよ、あれは。
布がないとかもね。
そう。いろいろあるんですよ、あれは。
めっちゃ面白い、あれ。すぐ終わるし。
そっか。まあ、だからなんか一部僕のツイッターでフォローしてる漫画家先生方、ドラクエ3を発動心で出さないかなって言ってる、ずい続けてる人いますよ。
なんで別にいいじゃん、もうあれはあれで。
いや、発動心でね、やりたいんだよ、僕はドラクエ3は。別にねって女戦士だけのパーティーを組むとか言ってないよ僕は。ですよねみたいな。そうなんですよね。そうですよね。まあそんな中新しいドラクエ11が発表されて、
う
ん、ちょっとねタイムラインが賑わってましたねこの間。珍しいこの番組でジジネタですよちょっと。ちょっとお姉さん。
つい最近の話だね、つい最近。
そうですよ。なかなかないですよ。皆さん、世間のネタですよ、それも一般的な。なかなかないですよ、これ。 あ、なんや、鳥頭更新してんのか、どうせナスコミの話やろうと思ってない。甘かったですね。ドラクエですよ、今回。
だけドラクエの話がしたかったんじゃ。
そう。せっかくね、あ、なんかドラクエの話したいなと思って、クリンクタンを誘ってみたんですけど、残念ながらいろいろと事情があって欠席で。
お仕事でね。
お仕事
で。そう、少々は。
時間が合わなくて今回は残念ながら、うん、またいずれしましょう、いう話をしてたんですけど。
うんうんうん、
富蔵君も今回はちょっと欠席ということで、はい。
やつはね。
特に何も言わないですけど、こう。
ああ、面白い。
そうです
ね。そうそう。あれよね、なんか PS4 版と 3DS 版が出るんでしょ？
PS 版が出ると、プラットフォームが、なんと、メーカーの垣根を超えてるということで、僕はまずそこに驚いて、ソニーとニンテンドー別の会社じゃんということで。
そうよね。よく考えたらすごいよね。
そうなのよ。まずそれですごくびっくりしたところがあって、うん、でこれが、まだ、完璧にどうなのかっていうの俺、わからないんですけど、
うんうんうん、
データがね、
うん、
共有できたらすごいなと思ってたんですけど、うんうんうん、どうもそうではないらしいっていう方が有力。
う
ん
う
ん
う
ん、
もう、まあ、どっちかや。
どっちかっていう感じみたいですね。うんうん、そうなると 3DS の方が強いんじゃないかなって僕は思って。
強いよ。みんな持っとるもん。
うん。だからそこは FF7 のリマスターまで僕はやっぱり待つことになるのかしらっていう。うん。ところは、プレステ4はもうね、FF7 のリマスターが出るって聞いたときに、あ、絶対これはもう本体付きの限定版が出るはずだ。それを買おうって。
そうよね。そうよ。
でもどうせクラウドの顔なのかな、ティファモデル出ないのかしらって思って。
そこまで。
ええ。言っときますけど、僕ゲームキャラで本気で好きになった最初のキャラですから。ええ、意外とティファはセイバークラスで危ないですよ、僕に。
あ、そうなの。
ちょっとティファの話してみって言われたら僕危ないですよ。
危ない。危ない。
危ないですよ。地雷だと思いますね。ティファですか。だってね、一部の人は、ティファ好きな、うん、どうせおっぱいでしょって言われるんですよ。その最初に言ってた元カノにも言われてましたよ。どうせおっぱいでしょ。
違うと。
違うと。
そこもありつつの。
そうですね。おっぱいも大事な要素かもしれないが、彼女は性格が可愛いんだよっていうね。
そう。ね。そうなんよ。ちょっとなんかこう、一歩引いたところがあるよね。クラウドに対してね。
まあ、皆さん、僕のですね、サークルとかの作品を見ていただくと分かる通りですね、リクさんおっぱい好きなんでしょって、思うと思うんですけど、おっぱいが嫌いな人なんていますかっていう話をまず一つ前提としてある
ん
ですけど、第二に、セイバーにおっぱいがあるかっていうふうに言っておく、なかったやろっていうことだけここで言うとこかなって僕は思っています。だからそこじゃないんだと。何なんだ
じゃあ何だと。
じゃあ何だと。やっぱ中身じゃないかと。海外宿黒マイス押されたいやん、ティファに。思いません？トロネコに押されるよりはティファちゃんやで、やっぱりと。あのじいさんかてと。回避されたいやん、ティファに。と思いませんか？思うでしょみたいな話です。
そうよね。そりゃそうじゃん。
そうですよ。っていうくらいのキャラクターがドラクエの中では僕の中で生まれなかったな。
ああ、ドラクエはね、そうじゃね。
どっちかというとモンスターの方に燃えてたかな。
うんうんうん。
今回もだから戦闘シーンは結構凝ってたみたいね。
うんうんうん。可愛いもんね、だってね。
ね、プリエマーキーのキャラクターがね。
うん、うん、だって FF はもうチョコボじゃん。
ああ、チョコボな。チョコボな。
チョコボかも、それかもテンダーぐらいしかない。
FF7 のチョコボレースって覚えてあります？
うんうんうん。
僕が買ってたチョコボ、広末って名前でしたよ。
意味がわかる。
当時やなーっていう感じしません？これ。僕の好きやったアイドルが丸分かりやなーっていうエピソード。
恥ずかしい。恥ずかしい。
よし、広末行っちゃう。
恥ずかしい。それっぽい名前つけてなかったよ。
そう。まんま何も考えないと許せない。いや、あんまりそういうところで努力しないね。
私もね、そういうところ努力せんのに、あんまり。
うん、いいや、別にってな
って。チョコボ1とか、チョコボ2とか。
もっと雑やった。
チョコね、めんどくさくて。そんなのってあるし。
なるほど。
うん。
なるほど。
わかりやすいじゃん、もう。
いいですね。いいですね、うん、それは。
わかりやすい。そう、わかりやすい。
チョコボ1、うん、そうしました、みたいなノリですよ。 広末が走ってたんですよ。広末走ってるわーって。ずーっとチョコブレースしてた。
あれね、一回出たら止まらんのよね。
止まらん。怖いゲームや、これ。一晩中してたことある、チョコブレース。
どうやったら1位になれるのか。
だから、チョコボスタリオンが出た時発狂しました、僕。来た。
やっぱね、熱烈なファンがおったんや、やっぱね、レースの。
チョコスタでしょ。チョコスタはね、チョコスタはまた今アーカイブスでも遊べるんで、600円。手出したら怖いからまだ買ってないんですよ。
ずっとやるよ。
ずっとやってしまう。
チョコレースがずっとできる。
はい。ずっとやってしまう、チョコスタ。ずっとやるから手放したっていうところがね、チョコスタ。なんか、ダビスタよりもどっか緩いじゃない。
そうだそう
だ。走ってるチョコボが可愛いんで、癒されるんですよ。ドタドタドタドタって一生懸命走ってるから。あ、かわいい。あ、かわいい。うちの子が走ってる。うちの子が走ってるっていう感がすごくあって、チョコスタは。はい。僕ダメでした。そういうのはドラクエなかったんですよね。
でもドラクエもさ、どういう、いろんなシリーズがあったじゃん。
え？
他に出たりする不思議のダンジョンとかさ。
あー、不思議のダンジョンは僕試練なんですよ。
ああ、そうなんだ。
ガチ風来の試練を、未だに64番遊ぶ人なんで。
うんうんうんうん。
ちまちまちまちまあれをが好き。好きは好きですよ、不思議のダンジョン。うんうんうん、でも試練なんですよね。不思議のダンジョンやるのやったらって。
でも試練。
ええー。試練シリーズがいいなーって、トルネコとかはしなかったですね。
うんうんうん。
トルネコに思い入れがまずないからあかんねやろな、これな。
そうだろうね。まあ、私もしてないけどね、不思議のダンジョン。めんどくさそうだなと思って。
ああ、めんどくさいよ、いろいろ。でも、あれ、めんどくさいけど、やり出したら止まれ。
そう。ああいうのはね。
うん、もうちょっとのところで、っていうのは、ね、もうちょっとだけ、もうちょっとだけって危険なね、ところがあるんで。そうですね。ドラクエって何があった他に。
モンスターズ。
ああ、ドラクエモンスターズなぁ、うん。え、シックスやってないから。
モンスターズ。
私
モン
スターズ。思い出がないからやってなかったんですよ。
モンスターズはね、DS で出たっけやり始めて。
ああ。
あれも結構ハマった、私。
へ
え。うん。面白かった。
ですよ。ドラゴンクエストジョーカーが出た時ちょっと考えたんやけど、やっぱやらなかったんだよね。うん。いや、周りはすごいハマってたよ、テリーのワンダーランド。
あったね。
ああ、鬼のようにハマってたね、みんな。
あった。ああ。そう。そうだね、そういうのもあったね。よく考えたら。
だから、あと何やろう。
今見たらね、モリモリ団とか。
ああ、妹はその出たスライムモリモリ団。
あったね。あったね。
ああ、スライム。あのアクションゲームですよね。
うんうん、
ああ、なるほどね。だからまあなんかね、自分的にはドラゴンクエストヒーローズは、ちょっと、
うん、
あ、ついにこういうドラクエ出たって思ったとこがあって、
うんうん、
なんか気軽にもそう系やから遊べるじゃんと思って、
うんうん、
声優がね。
声優が
どうしてああいうことになってしまったんだろう。
そんなに変な人ばっかりだったの？
松坂桃李君の声聞いてても仕方がないじゃない、僕が。もっと上手い人いっぱい知ってるのに。
そういうことね。
アリーナがショコタンって聞いて大丈夫かと思って聞いたら、アリーナじゃなくショコタンやったんですよ。松坂君はもうちょっと頑張って演じようってしてるぞって思ったんですよ。ショコタンがショコタンすぎてこれダメだわって。
あ、桐谷美玲とか。
興味ないね。
あ、一応そういう人は出とるんよ。あ、片岡愛之助とかおるじゃん。
あ、片岡愛之助なんか、あれでしょ、敵キャラでしょ？
うん。
敵キャラで出とんよね。
へ
ぇー。あの人のラスボスは熊谷さんやということでしょ？
危ない、危ない。
だってそういうことじゃない。
人間国宝になんかされると日本国からの、なんかまた来るぞ
あれ
面白い。
新世界の神になるからいいんですよ。
まあ、愛之助さんもね、愛之助さんが悪いんか、周りのフォローしてない人たちが悪いのか。
ここはあの女が悪いと思ってますけどね。ここは愛之助さん味方しますよ。
私ね、フォローしてない周りのお付きの人が良くないと思うに、私。
お付きの人。
うん。
なるほど。
うん。そうでしょ？ああいう人らってああいうもんじゃん。
ええな。
うん。
それもあるな、
まあ。周りの人らがちゃんとフォローしなかったんやから。
ああ。ブレーンって大事よな、そういう面。
そうよ。
だな。そうやな。ほったらかしといていい人と、ほったらかしといてあかん人っておるからな。
そうそう
そう。こういう人はダメですよっていうのちゃんと言ってあげんとな。あれもな。確かにそれは思うな。
うん。
いや、
ちゃんと人がいいな。
だから、なんか怖い業界ですね。あの業界も。いろいろあるな。まあなんか毎年いろいろあるな、思いながら。
うん。うん。まさか愛之助様まで、ね、あるとは思わんかったけど。
半沢に怒られてしまえと思います。ほんと。
ほんまよ。
いやー、そっか。でも、買うんですか？ドラクエ11。
あ、じゃけん、3DS 版が出るんだったら買おうかなと。
なるほど、なるほど。
うん、うん。
そっか、僕はどうしよっかな
ぁ。私今ほんとあれ、タヌキチハウジングみたいなのが欲しいんだけど。
あ、あの、タヌキチハウジングね。
多分名前が違うよ、ね。
でもそれで多分今全国、世界的にわかると思います。あ、タヌキチハウジングね、みたいな。
なんて名前かわからんんだけど、あれが欲しいんだけどね。でもあれやりな、多分ハマるけんなと思って。
そうね。
うん。
ホームハウジングのやつですよね。
そうそうそうそうそう、こんな感じのやつ。あれちょっと欲しいんよね。意外に安いしね。
みんなどっちか言うたら、ハッピーホームデザイナーですね。
あ、全然違ったね。
本当にハッピーホームデザイナ
ー。全然違う。
あ、でも動物の森ってほんまシュールなゲームやんな、これ。
そうよ。そうよ。
なんか、もう、すごく金に追われるゲームじゃないですか。
そう、一日中でしかも。
そうでしょ。
夜中まで金を稼げ
に行かない。稼がな、金を稼がな、埴輪に吸収されていく俺の金、みたいな。さすがさとしてるよね、冷静に考えると。
夜中にふと起きて、ちょっとやっとこうみたいな。
かといって、ね、あのね、あの、通りかかってる動物に、あの、話しかけると、あの、物事頼まれて、金は払うから、頑張ってね、みたいな感じで、こう、されてしまうみたいなところがあって、なんかその辺とかも含めてね、この、なんていうのか、すごい殺伐としたゲームを子供たちと一緒に遊んでるんだな、と思いながら。自然さに騙されてる人多いと思うんですけどね。あのゲームの本質はやっぱりタヌキチが握ってるんだぞっていうところですね。今の組姉がタヌキチハウジングって言った時も洗脳されてますよ、あなた。
そのタヌキチハウジング。
それゲーム名にもなってましたからね。違和感なかったですから、僕の中で聞いて。
あ、それ、あった
あれ、あれだね、みたいな。あったあった、みたいな。わざわざあれホームハウジングを買って自分の部屋にいっぱいあの薄い本並べて、あの納品前って書いてる同時に作家さんがいたことに僕はすごく衝撃受けたからね。ゲームでも自分を追いついてるって。
そういう暇があるんだったらやりなさいと。あれ結構時間かかるよね、ああいうことするの。
大変です。
結構時間かかるのに、
大変
です。多分やっとるはずない。1日かけて多分やっとるはずない。
あのゲーム自体持ってないで、なんともいいけど、一冊一冊がなんか若干ずれてたりするから、わざわざ見張ったんっていろいろ思いましたね。あれもすごい画像だったなとか。なるほど。まあそんな感じでですね、ドラクエの話をしてるんかこれって、ね。してないやんけ、お前。
いつもこんな感じなんだけどね。
そうですよ。いつもこんな感じですよ。
しょうがないよね。脱線したいんだけど、無理やり戻すみたいな、こう。
そう
一応二人とも大人だけんさ、はい、戻さねえけんっていう頭はある。
なって、そろそろ1時間来るし、戻しとかなあかんな、みたいな。
思うんだけど、どうしても脱線したい。
ね、変の脱線話が生々しいっていうね。
どうしても違う話がしたい。
脱線したいんですよ、僕たちは。
本当だったらね、普通にプライベートの話をしたら、もうドラクエの話なんか多分してないもんね。
してないんですよ。
うん。3DS の未来はどうのこうのとかそういう感じ。
そうですね。かもしれないですね。ああ、なるほど。そうか。3DS って何でしたっけか、そうする可能性が高いですよ。
すごいよね、と。あの機械が出てた時すごかったよね、と。
3DS どこに行ったっけな、からスタートするところですよ。この番組は普通。普通にしたら。
普通にしたらね。
大体これできへんでしょみたいな話になってしまうと思う。
やつが掘れば。
そうですね。その辺があるんでね。意外と。
あれそうか。だってトビ様とだったら普通の話ができんってことか。
そんなことはないと思うよ。
違うの？そうじゃないの？
そんなことはない
と。そうなんかなと思えてるけど。
そんなことはないでしょ。
そうなの？
で彼が興味持つか持たないかっていうのが、
難しい
かなでは思います。僕はやっぱり長いことをやらせてもらってますけど、このね2012年の1月からさせてもらってます。
うんうんうんうん。すごいね。いや2015
年です。
5年よね。うん。
ですね。はい。よくも続いたなと、こんな暴れん坊将軍みたいな、やっぱあんな興味ないことでまた興味ない人が二人ぞって。
すごいよね。
ね、それ半分すごいよね。